はい、こんにちは、左大臣光永です。最近思うんですけれども、焼き鳥屋とか居酒屋の黄色い照明、なんとなく気分が高まらないですか？私はあれを見ると大学時代の高揚感を思い出してワクワクするんですけれども、それを抜きにしても何かあれ、人を迷わすものがあるな、危険だなと最近思っております。さて、先日発売いたしました松尾芭蕉紀行文集現代語訳付き朗読 For Windows、ご好評をいただいております。特典の伊勢物語名場面集は本日3月20日までの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。この商品に関連して数回にわたって松尾芭蕉の話をお届けしてまいりましたが、本日が一応の区切りとなります。おなぎ川潮の道を歩くです。おなぎ川は隅田川から中川まで東西に江東区を横切る全長4640メートルの一級河川です。天正18年1590年、江戸に入府した徳川家康が行徳の使用をはじめ、諸国の物資を運ぶために小名木四郎兵衛に命じて開削させたと言われ、江戸の発展に大きく寄与しました。また物資だけでなく、成田山新勝寺や鹿島神宮にお参りする人でもにぎわいました。東京メトロ半蔵門線清澄白河駅で地上に出ます。目の前の清洲通りを少し北に進むと見えてきました、おなぎ川です。川沿いの遊歩道に降りて、これから延々と中川まで歩いて行きます。おなぎ川は徳川家康の江戸入府以来、行徳の塩を運ぶ水路として使われていました。現在塩の道として、おなぎ川沿いに遊歩道が整えられています。カモメがとても多いですね。スースーと優雅に飛んで、またはーさーはたはたはたはたはたっと水の上にきれいに舞い降りるんですよ。時に目の前をゆったりと横切っていって、見て見て上手でしょという感じで飛んでいく、かわいいです。その横で鳩がかっこいいなという感じで見ているのが、なんともわびしい感じでした。川上とこの川下や月の友、川上とこの川下や月の友。この句は元禄6年1693年、松尾芭蕉が小名木川に船を浮かべ、五本松現猿江二丁目あたりで読んだ句です。松尾芭蕉の暮らしていた芭蕉庵は、小名木川が隅田川に流れ込む河口にあり、小名木川沿いには芭蕉の門人たちの家が点々とありました。芭蕉はたびたび船に乗って門人たちの家を訪ね、句会を催していました。中でも五本松は月見の名所。小名木川に船を浮かべて五本松あたりで川面に映る月を眺めるのが風流人の間で好まれていました。歌川広重の名所江戸百景にも描かれています。川上とこの川下や月の友、この句は月がきれいな晩に川上の友人たちと、この川下にいる私と同じ気持ちで月を眺めているだろうか、そんな句です。そわそわする、いっそ船で訪ねていこう、そんな感じで船に乗って出かけていったんでしょうか。遊歩道を東へ歩いていくと、左手に神社の鳥居の頭が見えてきました。何でしょうか。大島稲荷神社です。和道3年707年、元明天皇の御代に創設された歴史の古い神社です。境内左手に松尾芭蕉座像と芭蕉の句を刻んだおなぎ塚があります。秋に沿うて床場や末は小松川、秋に沿うて床場や末は小松川。この句は元禄5年1692年9月の末、小名木川に船を浮かべて門人の斜堂とともに当家宅を訪ねていった時の句です。おそらく 船路の途中にこの大島稲荷神社に立ち寄って船を止めて読んだ句でしょう。秋に沿うて床林末は小松川。小松川は小名木川の東一帯の地名です。野菜の小松菜の語源として知られてますね。そこに東慶というおそらく門人の芭蕉の門人の家があったわけです。なのでそこを訪ねていった。秋の末という季節と小名木川の末に訪ねていくその自分の姿を重ねて読んでいます。秋に沿うて床林末は小松川。そして境内には小林一茶の句碑もあると聞いていたんですけれども、句碑は見つかりませんでした。看板だけでした。水売りの今来た顔や愛宕山。水売りの今来た顔や愛宕山。愛宕山とは昔この大島稲荷神社の隣にあった愛宕神社だそうです。当時この辺りは水質が悪く、まともな飲料水がありませんでした。そこで水売りや氷売りが船で一軒一軒売りに来ていました。水いらんかえー、水いらんかえー、そんな感じだったでしょうか。芭蕉にもこんな句があります。氷磨く塩素が喉を潤せり。氷磨く塩素が喉を潤せり。塩素はドブネズミです。買い置きの氷は苦く、塩素、ドブネズミのような私の喉を潤すばかりだ。深川芭蕉庵のわびしい暮らしが忍ばれる句です。大島稲荷神社を後に小名木川沿いの道をさらに東へ進み、また左の小道に入ると真言宗宝塔寺があります。境内に奉納されている塩なめ地蔵は元は小名木川沿いにあったものを境内に移しました。行徳から行き来する商人たちは途中小名木川沿いのこの辺りでお地蔵さんに参って、そこで休憩して一服して、お地蔵様、今回の船路もどうぞお守りくださいなんてことを言って手を合わせてですね、塩をお供えしたということです。供えられた塩を塗るとイボが治るということで、イボ取り地蔵とも呼ばれています。現在塩なめ地蔵原型をとどめておらず、のぺっとした柱にしか見えないんですが、ありとあらゆる塩が、いろんなブランドの塩が奉納されてまして、ああ確かに塩なめ地蔵だなこれは、と思わせるものがあります。さらに東へ東へ歩いていきます。すると小名木川と中川がぶつかる地点に来ます。寛文元年1661年、それまで小名木川の隅田川口にあった深川番所中川口に移動し、これを中川船番所としました。利根川、江戸川、中川、小名木川を通って江戸に入ってくる船を取り締まる、いわば川の関所です。もともと深川にあった番所をなぜ中川口に移したんでしょうか。それはそもそも江戸の町は隅田川の西がメインでした。深川は江戸の東の窓口として江戸に出入りする船を監視していたわけです。ところが明暦3年1657年、明暦の大火で江戸の町が大半焼けてしまいました。そこで隅田川の東にも都市が移転され、町として整えられていったわけです。それまで江戸の外だった隅田川の東にも町が移ってきました。江戸の内部に組み込まれていったわけです。そのため深川番所は江戸の町の内部に深く入り込む形となってしまい、番所としての意味を失っていきました。そこで隅田川口よりもずっと東の中川口に番所を移したわけです。明治2年まで機能していました。現在中川船番所資料館が立ち、船番所や船のジオラマ、関連資料、 江戸時代に発達した竹製の釣り竿、江戸和竿などが展示されています。特に3階の船番所のジオラマ、近づくと喋り出すんですよ。これこれそこの旅人とか話しかけてきてビクッとしましたね。本行徳村市川市の船頭善左衛門が運んできた積み荷の酒を船番所の役人が検査するという場面が寸劇風に再現されています。積み荷は酒か、へっ、では通行手形を見せよという、そんな感じの簡単なやり取りですけれども、こういうのはいいですね。情景が目に浮かびます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。